こんにちは、食堂セブンです。この番組では音楽をやっているゲストを呼んで、その人の音楽のルーツであったり、またパーソナルなことも聞いていきます。はい、本日は私鈴木奈々子のフルマラソン完走記念ラジオということで、一人でフルマラソンを走るまでのことと、その走った感想をお話ししていきたいと思います。3月12日に名古屋ウィメンズマラソンというのが行われて、それに出場しました。それはフルマラソンで、完走タイムは5時間4分11秒でした。このタイムはその速いすごいタイムっていうわけでもないんですけれども、まあ、初心者としてはよく頑張った方なんじゃないかと自分で評価しています。はい、私がフルマラソンを走ると決めたきっかけはですね、2020年の冬に原因不明の高熱でダウンしたということがね、一つあります。冬がとにかく苦手で、寒くて落ち込んでしまうので、ちょっと冬でも元気でいられるように、まあ、走ろうって思ったことが一つのきっかけです。で、あと自分のおばあちゃんがすごくマラソンが好きで、箱根駅伝のファンだし、まあ、マラソンがあれば見に行きたいというような人なので、まあ、ちょうどおばあちゃんも喜ぶし、いいんじゃないかと思いました。あともう一つ、大学生のうちにやりたいことっていう目標の中の一つに、フルマラソンを走るっていうのがありまして、まあもうこれは無理かなって思ってたんですけど、まあ、2020年まだ卒業までね、1年とちょっとあったので、いけるかもと思い決意しました。それで2020年の年末ぐらいに、まあ暇なんで、まあ、ぼーっといろいろ考えてて、マラソンクラブ作ろうって思いついたんですよ。まあ、理由は簡単で、私が一人でフルマラソンを完走するまでのトレーニングに耐えられる自信がなかったからです。一人では続けられないんですよ。なのでちょっと仲間が欲しいなと思って、年明けにもう自分がね、引退したアメリカ民謡研究会のメンバーにちょっと走りたい子がいないか聞いてみて、ちょっとグループ作りに挑戦しました。そして2021年の1月に、私が引退したアメリカ民謡研究会からメンバーを募りました。募ったといっても、まあほぼ強制的に私が入れたっていう、でみんな断れなかったっていう感じかもしれないんですけれども、まあ今でもね、10人メンバーがいまして、ずっとね、私が走ってるのを見守っててくれました、みんな。そう、それを2021年の1月に結成して、6月に絆マラソンっていう春日井市で行われている自動車学校の中をリレー形式で走るっていうイベントがあって、それにみんなで参加しました。その後は、まあ、これといった活動はなかったんですけれども、私一 人11月に10キロマラソン、その2023年今年の1月に大阪でハーフマラソンで、この3月にフルマラソンっていうのを決意してみんなに伝えて、まあ、見守っててくださいっていうお願いをしました。そっから自分で一人だけ鈴木走りましたっていうのを、まあ走った日には LINE で報告していたという感じです。はい、そんな感じでね、3月12日フルマラソン名古屋ウィメンズマラソンを迎えたんですけれども、当日はですね結構体調が良くてですね、全然緊張もせずに走ることができました。すごい人でしたね、本当に。多分スタートするまでにもう10分ぐらいかかってて、まあ、このタイムも10分引かせてもらったあれなんですけれども、スタートしてすぐランニングメンバーが応援に来てくれたので、その子たちと会って、まあ、走り続けていたんですけれども、本当にね記憶がなくなります。あっという間、5時間走ったんですけど、まあ、その間何考えてるのって言われるんですけれども、もう自分の足の調子とこの呼吸の調子、その2つのことしか考えてなくて、もうそれ考えてたらあっという間に5時間経っちゃうんですけど、その私の中のその走るルールが、まあ、人と会話できるぐらいのペースの中で一番速いペースっていう、ちょっと自分でもよく分かんないルールにしてしまっていて、ずっとそれを唱えながら走ってるんですけれども、まあ、一生よく分かんないんですね。まあ、そのよく分かんなさがね、逆にいいのかもしれない。ずっとそれを考えてるだけでいいので、まあ、それで最後まで走りました。で、水分を取らないと足がつる可能性が高いって経験者の方に言われていまして、まあ、しっかり給水所では取っていたんですけれども、なんか水持った人がみんな顔とか体とかに紙コップで水かけてたんですよ。で、私も暑くなかったんですけど、別にちょっと真似したりしてました。そうですね、あとねトイレ問題はありますね。めっちゃ暑い日とかだったらいいんだと思うんですけど、そんなに当日暑くなかったので水飲んだ分だけトイレ行きたくなるんですよ。なんで結局4回か5回ぐらいトイレ行ったので、あれちょっとねどうしたらいいんだろうって今思ってます。今後フルマラソン走るときにちょっとこれねプロの方に聞いてみたいなと思います。あとワンちゃんとかがね見てくれるとね嬉しくて、ワンちゃんが手を振ってくれるんですよ。こう飼い主さんがね手持ってこう振ってくれるんですけれども、それが可愛かったです。なんかところどころで沿道応援隊って言って公式のね応援グループが何個かいて、まあ、音楽鳴ってるとやっぱりテンション上がったなと思います。自分でイヤホンとかして走らないタイプなので、まあ、もういろんな音楽が流れてたらもっと楽しいのになっていうのは感じました。今回私が調子が上がってきたのが30キロ付近で、それまではまあどうなるか分かんないんですよ。まあ、自分が苦しくならない程度の速さで走ってて、 だんだん楽になっていくんですけれども、その呼吸と足のリズムが合ってくるタイミングがあって、そこに来ちゃうともう走れるんですよ。それが結構30キロ付近だったので、その辺からはね結構もう周り見ず、もう給水とか、まあ給水してましたけど、給水とかあと食べ物とかもね出してくれるんですけれども、それもね目もくれず走り切りました。そうですね、良かったのはこのウィダーインゼリーとチョコレートを食べながら走ってました。結構ウィダーインゼリーとかを吸いながら走ってる瞬間はちょっとアスリートになった気持ちになって気分良かったです。でその後もね応援隊がね、サプライズなメンバーもねたくさんいて、そのサークルの同期であったり、サークルのそのランニングメンバーであったり、でも電車でね追いかけてくれて 4,5 回登場してくれたお友達もいて、もう本当にねありがたかったです。で家族もね、お姉ちゃんとかお母さんおばあちゃんが来てくれて、あの地点でいるよって言ってくれるので、まあ、もう携帯見れるんで通知来て、あじゃあそこまで頑張ろうって感じで、そこでアンパン食べようみたいな気持ちで走ってました。なので終始楽しくてですね、そう完走した後もねたくさんなんか水筒とか、それこそティファニーとかのペンダントとか、なんか T シャツとかタオルとかたくさんお土産もらって帰ってきました。そんな感じでもう本当に 42.195 キロ楽しい時間で、とてもいい思い出になりました。ぜひフルマラソンに興味があるって方はね、一緒に参加できたら楽しいなと思うので、ぜひ一緒に走りましょう。そしてこの私が走った日、私が所属しているバンドリジーンズの新 EP が配信スタートされたということで、そこから1曲ここで流して終わりたいと思います。本日も聞いていただきありがとうございました。それではさようなら。